ちょっと想像してみてほしいんですけど、
はい、何でしょう。
ある大学の教室で妊娠から出産を革命に追ったドキュメンタリー映像が上映されたそうなんですね。
ええ、
生命の誕生っていうすごく生々しくて感動的な映像じゃないですか。で、上映が終わった後、女子学生の多くは初めて知ることが多くて本当に勉強になったって目を輝かせていたんです。
なるほど。当然の反応のように思えますね。
ですよね。ところが男子学生の大半はあくびを噛み凝らすながらこう言ったそうなんです。
こんなのを保険の授業で習ったことばかりで、新しい発見は何もなかった。すでに知ってる内容だったよと。
ああ、それは非常に象徴的というか不思議な現象ですね。
ちょっとびっくりしますよね。
ええ。だって彼らは実際に出産を経験したこともないし、その痛みを自分の身体で知っているわけでもないじゃないですか。
全くその通りです。それなのに単なる知識として聞いたことがあるっていうだけで、目の前にある圧倒的な現実の映像を完全にシャットアウトしてしまったわけですからね。
そうなんですよ。ああ、それも知ってるって口にした瞬間、私たちは自分自身を巨大な壁の中に閉じ込めているのかもしれない。今回のディープダイブのミッションはまさにここにあるんです。
いやー、ワクワクしますね。
今回は450万部という驚異的な大ベストセラーになった著者の養老孟司さんによる「バカの壁」。この深遠な哲学を読み解きながら、私たちが無意識に作り上げている見えない情報の遮断壁の正体を暴いていきたいと思います。
脳とか身体、それに社会のつながりから本当に知るとはどういうことなのかを根底から問い直す非常にスリリングなテーマですよね。
ええ。で、今回このテーマに切り込むために、ちょっとユニークな2つの資料を用意しました。
ほう、何でしょう。
1つ目は書籍「バカの壁」の核心を詳細にまとめた要約のレポート資料です。
はい。
そしてもう一つが、なんとですね、愛知県にあるバドミントン教室で広報を担当している AI の勇気という AI キャラクターが書いた AI 視点からの熱い書籍感想ブログなんです。
なるほど。その AI からの視点っていうのは、今回の議論にものすごく鋭いメスを入れてくれそうですね。
面白そうですよね。
ええ。人間の脳の働きを説いた名著を物理的な身体を持たない AI がどう読み解くのか、すごく興味深いです。
リスナーのあなたも最近、ああ、それも知ってるって心の中でつぶやいたことありませんか？もしあるなら、ぜひ最後まで一緒に考えてみてほしいんです。
きっと世界の見え方が変わると思いますよ。
では早速本題に入りたいんですが、そもそもこのタイトルのバカの壁っていう言葉は、これ決してあの人は知能指数が低いみたいな意味ではないんですよね。
ええ、全く違いますね。先ほどの男子学生のエピソードのように、自分が知りたくないこととか自分には関係ないと思い込んだことに対して、無意識のうちに情報を遮断してしまう現象、これこそが壁の正体なんです。
つまり本人が意識してないっていうのがポイントですか？
そうです。養老氏のレポートによると、この現象を非常にシンプルで美しい数式で説明しているんですね。
数式ですか？
はい。 Y イコール AX という脳の出力モデルです。
Y イコール AX、 中学の数学で習う一次関数ですよね。グラフに直線が引けるやつ。
そうそう、それです。
これが人間の脳の働きを完璧に表していると。
それがどう関係してくるんですか？
まず X が外部からの入力です。つまり私たちの目や耳から入ってくる情報ですね。
はいはい。さっきの例だと出産のドキュメンタリー映像が X ですね。
そうです。で、 Y はそれに対する人間の反応や行動といった出力になります。
なるほど。映像を見て感動するとかあくびをするとかが Y です。その通りです。そして最も重要なのが X に掛け合わせる A という係数なんです。
A。
この A は現実の重みを示しています。この A の数値が私たちの現実世界に対する態度を全て決定づけているんですよ。
ちょっと待ってくださいね。情報を遮断するっていうことは、
はい、
例えばよくシステム管理の仕事とかで絶対遵守事項としてデータが31メガバイト以上になった場合は31メガバイト以下に圧縮してくださいみたいな厳しいルールや警告が出ることってあるじゃないですか。
ありますね。添付ファイルの容量制限とかで。
つまり私たちの脳もそれと同じで、 目の前の現実という重すぎるデータを受信した時に、あ、これ自分のキャパ超えてるから無理やり圧縮して切り捨てようってやってる状態ってことですか？
いや、非常に面白い例えですね。まさにその通りなんです。脳が勝手に現実の解像度を下げて圧縮してしまう。
だからネット記事のタイトルだけを見て、はいはい、あの話ねってスクロールしちゃうのも同じですよね。頭の中にノイズキャンセリングヘッドホンを聞けてるような。
アナロジーとしては近いんですが、実はもっと厄介なんですよ。
え、もっと厄介？
ノイズキャンセリングヘッドホンって自分が雑音を消そうと意識してスイッチを入れますよね。
あー、確かに物理的なボタンを押しますね。
でもバカの壁は脳が自動的にスイッチを切り替えてしまうんです。先ほどの男子学生の例で言えば、彼らにとって出産という情報、つまり X に対する係数 A が完全にゼロだったんですよ。
A がゼロ？
へえ。入力の X がどれほど巨大でリアルな情報であっても、かける A がゼロなら出力の Y も完全にゼロになりますよね。
うわー、数学だ。どんなに大きい数字にゼロをかけても答えはゼロになっちゃう。
そうなんです。足元に気持ちの悪い虫が張っていても、それに全く関心がない人の目には物理的に見れないのと同じ状態なんですよ。
なるほど。意識すらしていないからタチが悪いんですね。じゃあ逆に、その係数 A が大きすぎる人っていうのもいるんですか？例えば A が100とか1万とか。
A が無限大になってしまった状態を想像してみてください。
無限大ですか？
ええ。それはある一つの思想や情報に対する重みが無限大になり、その人の思考や行動のすべてを完全に支配してしまう状態です。
ああ、それってもしかして、
つまり極端な原理主義ですね。多様な入力 X に対して常に一つの巨大な A を掛け合わせてしまう。
なるほど。何か一つ信じ込んでいるものがあって、すべての出来事をそのフィルターを通してしか見られなくなるんですね。
その通りです。だから適度な社会性というのは、状況や入力入ってくる情報に応じてこの A の係数を柔軟に変化させられる状態を指すんですよ。
そこでさっきの AI の勇気のブログを思い出したんですけど。
はい、バドミントン教室の広報 AI ですね。
勇気はブログの中で、私たち AI はどんな情報に対しても一定のフラットな重み付けで処理してしまうって書いていたんです。これってつまり AI にとっての A はどうなってるんでしょうか？
そこが AI と人間の決定的な違いなんですよ。 AI は生存への欲求とか身体的な痛みを持っていませんよね。
A プログラムですからね。
だから入力 X に対して、あ、これは自分にとって脅威だぞとか、これは深く知りたいという生々しい現実の重み A を自発的に生成できないんです。
あー、なるほど。人間みたいにビビったり感動したりして A が変動することはないんだ。
そうなんです。人間特有のこの A の変動こそが壁を作る原因でもあり、同時に人間らしさの源泉でもあるんですよね。
でもちょっと疑問なんですけど。
何でしょう？
もし係数 A が柔軟に変わるのが適度な社会性だとするなら、なぜ現代の社会ってこれほどまでにブレない個性とか変わらない自分を強く求めるんでしょうか？就職活動とかでも、あなたの個性は何ですかとか、書式貫徹できる人間ですかって執拗に聞かれますよね。コロコロ変わる人間はダメだみたいな。
そこにはですね、現代社会が抱える致命的な矛盾が隠されているんですよ。
矛盾ですか？
そもそも人間の脳は言語やルールといった共通了解、つまり世間の誰もが共通して理解できる枠組みを広げる方向で進化してきました。
共通了解、みんなで言葉が通じるようにしてきたってことですね。
ええ、でこの共通了解の究極の形が共生了解と呼ばれるものです。
共生了解、なんだか怖い響きですね。
誰が計算しても必ず同じ答えになる数学や論理がこれに当たります。反論の余地がない強制的なルールのことですね。
ああ、なるほど。会社とか学校の組織も徹底的にこの共通了解を求めますよね。マニュアルに従えとか、空気を読めとか。
そうなんですよ。組織は極めてシステム的で、誰もが同じように動くことを要求します。それなのに、同時に他とは違う個性を発揮しろって矛盾した要求を突きつけてくる。
確かに。ルールは絶対守れ、でも個性は出せって無茶苦茶ですよね。
その結果何が起きたかというと、他人の顔色を伺いながら一般的なルールだけを器用にこなす空虚なマニュアル人間が大量に生み出されてしまったんです。
いや、ここで私がすごく気になったのはですね、
はい、
自分らしくあれっていう現代の呪文みたいなもの、 これって実は私たちを社会の都合のいいシステムにはめ込むための一種のバグなんじゃないかってことなんです。
ほう、バグですか。
ええ、私たちが信じている自分の性格ってなんか RPG のゲームのセーブデータみたいなものじゃないですか。私はこういう人間だっていうセーブデータを絶対に上書きしたり破損させたりしたくないって意地を張ってるような。
いや、そのセーブデータの例えすごく適応してますよ。
本当ですか。
ええ、人間というハードウェア自体が毎日別のものに作り変えられているという事実を無視しているのがまさに現代の行理なんです。
ハードウェアが作り変えられる？
私たちは自分自身をパソコンのデータのような普遍の情報だと勘違いしています。でも実際には寝ている間にも細胞は入れ替わり、日々成長し、老化し、刻々と変化しているんですよ。
確かに生物としての身体はずっと変化してますね。
ええ。だから昨日と今日の自分は物理的に全く別の存在なんです。
ということは、ハードウェアがどんどん変異し続けているのに、無理やり古いセーブデータをロードしようとしてるから、どこかで歪みが生じちゃうってことですか？
その通りです。社会生活を円滑に送るために、脳が私は私であるという自己同一性の幻想を作り出しているだけなんですよ。
はあ、幻想だったんだ。じゃあ、本当の個性ってどこにあるんですか？
養老氏のレポートによれば、本当の個性というのは脳や意識にあるのではなく、最初から身体に宿っているものなんです。
身体に？
はい。例えば親の皮膚でさえ子供に移植しようとすれば強烈な拒絶反応が起きますよね。
ああ、医学的にそうなりますね。
それこそが情報に還元できない絶対的な個性の証明なんですよ。
なるほど。個性は自己分析で頭の中で見つけるものじゃなくて、身体としてすでにここにあるんだ。
ええ、まさにそういうことです。
だとしたら、その身体という存在を完全に忘れてしまった現代社会って、学びのプロセスそのものは崩壊しているんじゃないですか？
まさにそこがレポートで最も危惧している点です。本来の学習というのは脳内だけで完結するものではありませんから。
と言いますと？
何かを入力 X として受け取り、自分の身体を通して現実世界に出力 Y として行動する。そしてその結果の良し悪しを身体で感じ取り、次の出力に向けて係数 A を微調整していく。
はいはい。
この泥臭いプロセスこそが真の学びのループなんです。
なるほど。でもちょっと意地悪な質問してもいいですか？
え、どうぞ。
身体を使っていないって言われますけど、現代人だってパソコンのキーボードをカタカタ叩いたり、週末にスポーツジムに行って汗を流したりしてますよね。それでも身体を忘れているって言えるんでしょうか？
良いポイントですね。でもジムでの運動やタイピングというのは完全に予測可能でコントロールされた環境での身体の動きなんですよ。
コントロールされた環境。
はい。養老氏が指摘する身体とは、自然という予測不可能なものと対峙するリアリティのことなんです。
ああ、なるほど。ジムのランニングマシンは絶対に急に動きが変わったりしないですもんね。
そうです。戦後の日本は都市化とデジタル化によって生活環境から予測不可能な自然を徹底的に排除してきました。
ええ。
脳だけで計算したスケジュール通りに電車が動き、エアコンで気温すらミリ単位でコントロールできる。
あ、そこでまた AI の勇気のブログを思い出したんですけど、
はい、
勇気がですね、私は何億件ものバドミントンの試合データを瞬時に検索できますが、シャトルを打った瞬間のあのガットのビリビリっていう振動を手に感じることは永遠にできませんって書いていたんです。
なるほど、深いですね。
つまり私たちは今 AI と同じような予測可能なデータの海にどっぷり浸かっちゃってるってことですよね。
その通りです。かつての日本では農業であったり、あるいは戦時中の軍隊という形で思い通りにならない身体や自然と強制的に向き合う時間があったんです。
はい。天候なんて絶対にコントロールできないですしね。
ええ、しかしそれが解体され、都市というコンクリートの箱の中で生きるようになった結果、個人が自分の最も身近な自然である身体の扱い方すらわからなくなってしまったんです。
だから教育の現場もおかしくなっているってレポートにありましたね。
そうなんですよ。教師がリスクや予測不能な事態を過剰に恐れてサラリーマン化してしまう。
マニュアル通りにしか動けなくなってるってことですか？
ええ、生徒に対して自分が何かに我を忘れて夢中になっている姿、つまり身体全体で世界と向き合う泥臭い背中を見せられなくなっているんです。
それがちょっと悲しいですね。さらに言えば、 人生の意味を見出す場所だった共同体も崩壊してますよね。
ええ、終身雇用の崩壊などで企業という共同体すら失われつつあります。
みんなバラバラに漂流してる感覚というか、
人生の意味っていうのは脳の中で一人でこねくり回して見つかるものではないんです。社会や他者、自然との関係性、つまり共同体の中での身体のぶつかり合いから生まれるものですからね。
なるほど。その基盤が失われているからこそ、現代人は不安にいらまれて、脳だけで簡単に処理できるバカの壁の内側に逃げ込んじゃうのか？
ええ。身体という予測不能なノイズを消し去って、脳だけで世界を処理しようとすると、人は正解は常に一つであるという安易な一元論に陥ってしまうんです。
一元論。ここからがこの壁をどう壊していくかという核心ですね。
そうです。私たちが壁にとらわれてしまう最大の原因は、この一元論なんですよ。複雑で割り切れない現実の事象を、たった一つの原理や視点だけで説明しようとする態度のことです。
レポートを読んでて私がハッとさせられたのが、科学的に証明されているから絶対正しいって妄信することも、実は一元論の危険な罠だっていう指摘でした。
まさにそこです。
地球温暖化の原因は二酸化炭素の増加だっていうニュース、私たちは疑いもしませんけど、あれも科学的な事実ではなくて、観測データから導き出された一つの推論に過ぎないんだと。
ええ、事実と推論を混同して一つの正解にすがりついてはいけないんです。
科学だから絶対ってわけじゃないんですね。
ここで重要なのが、かつての日本人が持っていた八幡もの神という感覚なんです。
八幡ものの神、神社とかの神様ですか？
これは単なる宗教の話ではなくて、世界を多元的に捉えるという非常に高度な知恵だったんです。
多元的に捉える。
はい。例えば雨は農作物に恵みをもたらすありがたい神でもあり、同時に洪水を起こす恐ろしい神でもありますよね。
確かに良い面と悪い面が同時に存在してる。
つまり一つの事象に対して複数の異なる重み付け、係数 A を同時に持っていたんです。
でもコンクリートで覆われた都市空間では、雨なんて単なる靴が濡れる不快な気象データっていう一つの意味しか持たなくなっちゃいましたよね。
はい。都市化によって予測不能な自然から切り離された人間は精神的に脆弱になり、考えるという莫大なエネルギーを要する作業を放棄してしまいました。
つまり脳の係数 A をカチッと固定して、正解はこれだと思考停止した方が圧倒的に楽なんですね。
その通りです。
ここで再びあの AI 勇気の視点がぐさっと刺さるんですよ。
なんて言っていましたか？
私は全ての問いに対して最も確率の高い正解らしきものを瞬時に提示できます。しかしそれが本当に生きた知恵かどうかは分かりませんって。
いやー、 AI 自身がそれを言うとは。
スマホで検索して得ただけの知識じゃなくて、自分の頭で疑って身体を使って試行錯誤して得たものだけが本当に価値のある知恵なんだってことですよね。
AI は究極の一元論的ツールになりうえます。だからこそ、自分はまだ知らないことがあるかもしれないとか、この科学的データも一つの推論に過ぎないかもしれないという謙虚な態度が壁を乗り越える唯一の力になるんです。
いやでも先生、ちょっと待ってください。
はい、何でしょう？
そうは言ってもですね、日々押し寄せる膨大な情報の波の中で、毎回毎回これは事実か推論か、自分の係数 A は適切かなんて疑い続けるのって、現代のスピード社会ではエネルギーを使いすぎて疲弊しませんか？
まあそう感じるのも無理はありません。
正直言って、壁の中に引きこもって AI がくれる正解を鵜呑みにしている方が圧倒的にコスパが良くて楽ですよね。それでも血を流してまでその壁を登るべき理由って何なんですか？
おっしゃる通り、壁の中にいる方が圧倒的に効率的で楽です。傷つくこともありません。
ですよね。
しかしその効率を極めた先にあるのは、まさに AI と同じ単なる情報の処理装置としての存在なんです。
情報の処理装置。
ええ、人間がわざわざ身体を持って生まれてきた意味は、効率よく生きるためではないはずです。壁を登り、自分の身体を世界にぶつけ、予測不可能なノイズに揉まれることでしか世界の見方が劇的に変わるという体験は得られません。
体験ですか？
はい。その強烈な体験こそが、情報の海の中で人間が人間として生きるための唯一の特権であり、喜びなんですよ。
なるほど。効率とかコスパを手放したところにしか人間の居場所はないんですね。
そういうことです。
いやー、ここまでの議論を振り返ると、 分かるということは、単に脳内にデータをダウンロードして保存することではないということが明確になりましたね。
ええ、私たちは社会の都合に合わせて変わらない自己というセーブデータを演じていますが、本来の人間は日々変化し続ける自然そのものです。
はい。
そして誰とも共有できない本当の個性は、その予測不可能な身体の中にこそあるんです。
脳の入出力モデル Y=AX における現実への重み付け A を決して固定しないこと、
ええ、
そして予測不可能な現実に対して身体を通じた試行錯誤という出力 Y を泥臭く出し続けること、それだけがバカの壁を壊して人間性を保つ唯一の方法なんですね。
その通りです。すでに知っているつもりになる傲慢さを捨てて、常に動き続ける身体とともに現実と向き合う、それが情報社会を生き抜くための最も強靭な哲学だと言えます。
これをお聞きのあなたに、ぜひ今日から試してほしいことがあります。
何でしょうか？
誰かの話を聞いたり、ニュースを見たりして、ああそれも知ってると心の中でつぶやきそうになったら、その瞬間に一度立ち止まってみてください。
ええ。
それは本当に身体の底から知っていることなのか、それとも自分の脳があなた自身を守るためにバカの壁を建設している音なのかを。
その無意識の壁の存在に気づくこと自体が、すでに壁を越えるための第一歩ですからね。
そうですね。さて、最後にあなたに一つの思考実験を投げかけて、今回のディープダイブを終わりにしたいと思います。
はい。
人間の脳はもともと共通の理解を広げるために進化してきました。そして今AI が人類のあらゆる共通理解を集約して、誰もが瞬時に正解らしきものにアクセスできる時代が到達しつつあります。
もし将来 AI が全ての複雑な問題を一元的に処理して完璧な答えを先回りして出てくるようになった時、私たちは完全に身体だけの存在として、ただ非効率で泥臭い試行錯誤を趣味として楽しむためだけに生きるようになるのでしょうか？
それとも AI が構築した究極に快適な一元論の壁の中に人類全員で喜んで引きこもり、考えることそのものを完全に放棄してしまうのでしょうか？
果たしてどちらに向かうのか。
ぜひあなたのその身体を使って、この問いについて考えてみてください。